しかし彼はその世のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて、野牧の私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人は、ヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくだされなければ。その人は言った。あなたの名は何というか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たいのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎたところ、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。
それでは中西先生にメッセージを取っていただきます。メッセージは、信仰は過去を変えることができる。
おはようございます。寒くなりましたが、こうして共に第一礼拝に中間で礼拝できることを大変ですと思います。さて、今日の説教題を決まると、信仰は過去を変えることができる。そんなことできないでしょうと思われる方もいるんじゃないかと思うんですね。確かに過去にあった事実、それを変えることできません。もう過ぎ去った時間ですから。しかし、今日お話ししようとすることは、過去の事実は変わりませんが、その過去の事実の意味が変えられていく。あるいは過去に傷があった、あるいはトラウマのようになっている、それが癒されていく。あるいは引きずっているようなことから解放されていくと。こういうことが神の恵みによって可能ですと。いうことなんですね。ヤコブの生涯の波乱万丈の生涯であるわけですが、今日の箇所はいよいよ、ハイライトと言ってもいいかもわかりません。神のお取り扱いによって彼が大きく変えられていくところの、そのメッセージをしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷しておいてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今日このようにして、愛する兄弟姉妹方、また求道者の方々と共に、今あなたの御言葉を聞こうとしております。それぞれ人生の歩みがあり、あるいは過去を振り返るならば、喜ばしいことばかりではなくて、ある意味では傷をついたり、あるいはまた、何らか消してしまいたいというようなこともありましょう。天のお父様、あなたは今日題をつけましたように、過去を信仰によって変えることがおできになるお方です。どうぞ、ヤコブの人生において、その経験を私どもと合わせて見たく願います。お一人お一人の上に、また語ります、下上の上に、この時を祝福し、帰ってください。尊いイエス様の名を通して祈ります。アーメン。それでは最初にですね、ヤコブの過去における傷は何であったのかという話を先しておきたいと思うんですね。ヤコブの生涯をずっと見てまいりましたので、もうお分かりかと思うんですが、21年ぶりにヤコブはふるさとへ帰ることになりました。しかし、ふるさとが近づけば近づくほど心がうずいてく、重たくなるわけですね。それはなぜかというと、21年前に 兄になりすまして父親から、まあ、財産の祝福それを奪い取るようにして逃げていった逃亡の旅、母方の実家であったラバンのところ21年間お世話になったわけですが、それも散々な目に遭いましたけれども、まあ、子供も生まれ事業も祝福しということで、まあ、先週見たようにいよいよ帰ることになるわけです。それはそれで錦の旗を振るようなそういうところになるわけですけれども、実はそうではなくて、自分たちがふるさとに帰るということを聞くに及んで、兄のエサウがそれを迎え撃つという話を聞くことになるんですね。ちょっとここは読めなかったので開けてみておきましょうか。32章の6節と7節をご覧いただけますか。死者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。つまりヤコブが単独で、まあ、家族だけで来るというならばまだしも400人も引き連れてくる、つまり自分を迎え撃つつもりなのだということなんですね。21年前に兄を出し抜いて祝福を奪い取ってきたそのツケがここに回ってきたんです。エサウは21年間のことを決して忘れてなかったんですね。それがあるのでヤコブはだんだんだんだん心に重くのしかかっていくわけです。あの21年前もう忘れてるかと思ったお兄さんエサウが400人も引き連れて自分を迎え撃つ、そう思えば思うほど故郷の道が重くのしかかってくるわけですね。それがヤコブが感じていることであるわけです。未解決の問題というのは後で出てきますね。こんな話を読んだことあるんですね。大学入試の時にカンニングをした人なんですね。で、合格をしたんです。で、大学を4年間そこで過ごしまして、就職をしてから約40年間、仕事をバリバリと働きました。退職をしてから、ですからもう60歳過ぎてるんですよ。60歳過ぎて退職をした日から、見る夢が、自分が入試の時にカンニングをして冷や汗を、書いているという夢を毎晩見るというんですよ。未解決の問題、これがですね、彼を悩ましたんですね。まあ、この方はやがて大学にも申し出られたけれども、もちろんもう過ぎ去った過去ですから、まあまあということで終わったようなんですけれども、そういうことを思いますと、40年間押し隠していた自分の過去の傷、あるいは罪、こういうものが40年ぶりに蘇ってくる。未解決の問題というものはどこかで始末しなければならないですよね。牧師としても私は何人かそういう、まあ、臨終というかそういう場面で過去にあった、幼かった時に自分がしたことを告白するのを私は聞いてきたんですよ。そういうことを思いますとね、ヤコブが21年前エサを忘れてるかと思ったらそうじゃなくて、ちゃんと覚えていて、あの時はヤコブを殺しにかかろうとしていたんですよね。エサが祝福を奪い取られたということで殺してやろうという気持ちを聖書の中に記していた、されていることを私たちは知ったわけですけれど、それほどの恨み、つらみがある。だから21年経とうと何年経とうと、ヤコブと会うならば、あいつをやっつけてやるという気持ちがあるわけです。そういうヤコブの過去の傷というものがあったということなんですね。さて、これに対してヤコブが どのような解決策を取ろうとしているか、してきたか、これはまあ我々もよくやる手なんですね。それをいくつか見ておきたいと思います。まず最初は、最小限の損害作戦ですね。32章の7節8節。読みますと、そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエサウが来て一つの宿営を売っても、残りの一つの宿営は逃れられようと言った。自分の持ち物はたくさんあるわけです。先週見ました。実に神の祝福を受けて、たくさん増え広がったんです。二つに分けて、一つはエサウにやられたとしても、もう一つの残りの分があるからということで、損害ができるだけ少なくなるように。これ我々はよくやる手でしょう。自分が何か害を受ける。だからそれの損害をできるだけ少なくしようとする手。ヤコブならではの手。しかし、これをしても安心できない。もっと失うんじゃないかということ、気持ちですね。そこで第二にヤコブが取ったのは、神に助けを求めて祈ったということなんですね。九節ご覧いただけますか。そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと、誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ、母や子供たちまでもうちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂ようにすると仰せられました。ここで祈りが終わります。真剣そのものです、この祈りは。でも13節を読むと、その世をそこで過ごしてから、彼は手元のものから兄エサウの絵の贈り物を選んだとあるように、それでも何か不思議な気持ち、満足するのではなくて落ち着かない気持ちがある。祈ったら解決するといい人が言いますが、もちろんそうではあるんですが、この祈り皆さん聞いていてね、足りないこと感じませんか？それはね、守ってくださいとひたすら祈ってますよ。祈ってはいるけれども、肝心要の21年前、神様、私はエサウ、兄を出し抜いて、父を騙して、祝福を奪い取りました。これは本当にあなたに対しても、人に対しても申し訳ない罪です。告白してないと。悔い改めの祈りがない。こういう祈りは、守ってくださいはダメなんですよ。神様は真実なお方ですから、人間のあるべき姿をはっきりとお示しになっていらっしゃる。しかしヤコブはそれは祈ってない。ただ守ってください。あなたはかつて守るとおっしゃったではないですか。中途半端な祈りなんですよね。こういうことを思いますと、ヤコブが祈っても心に平安、確信が生まれてこなかったのがよくわかりますね。肝心要の部分を避けてますから。第三にヤコブの取った解決法は何かというと、贈り物でなだめるという、なだめ作戦ですね。13節。その世をそこで過ごしてから彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。損害がなくなるようにというのは第一の作戦でした。しかしそれではあかんから、贈り物を持って、お兄さん、これはあなたへのプレゼントですと言ったら、なんとかなるかということで、いろいろ選び出すんですね。メヤギ200頭、オヤギ20頭、メイツジ200頭、オイツジ20頭、チーラクダ30頭、その子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭、まあ、こんなん私だったらいりませんけれども。しかしまあ、エサウにしてみれば嬉しいはずだと思って、ヤコブを選ぶ。し かもこれをですね、手の込んだやり方するんですよ。17節、16節から読みましょう。彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った、私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け、また先頭の者には次のように命した。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブのもので、私のご主人エサウに贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二のものもにも第三のものにも、まだ群れ群れについていくすべてのものにも命じていった。あなた方はエサウに出会った時はこれと同じことを告げ、イカウンヌンと出てくる。3つのプレゼントの分け方したんじゃ、手の込んだ、誰のものか、ご主人様、あなたのものだとうちの主人ヤコブは申しております。おそうか、また進んで第二の群れが出てくる。これは誰のものか、ご主人あなた様のものですとうちの主人ヤコブが申しております。そうすると3回それが続くんですから、まあ気分がだんだんなだめられていく。ヤコブってさ、なんとここがいいっていうかね、もう人間関係を御することにはもう長けているというか、そういうやり方。そしたらそこで満足したかというと、21節、それで贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。心境わかりますか。いろんな作戦をやった、考えられる全てのものをやり尽くした。プレゼントも考えた、損害のことも考えた、祈りのこともした。それでも満足できない。妻と子供たちを先に渡らせておいて自分一人だけ残った。心は晴れん。ヤコブの心の内にあるもがき苦しみ、未解決の問題の解決できない気持ち、これがもうこの一節に十分現れておりますね。一人だけ残っている。妻にも言えない、家族にも言えない、誰にも言えない、心の内の不安、そして神による解決というものがここから生まれてくるんですね。読んでいただいたところがまさにそのところであって、一人の人、これは天の御使いですが、踏み打ちを相撲を取る、ヤコブも強かった。そしてとうとう一人の人が、これは危ないと思ったのか、もちろん勝つことはおできになったと思いますが、ヤコブの桃のつがいをバーンと打ったんですね。桃のつがいが外れた、ビッグを引いた。それからイスラエルはビッグを引き続けることになるわけですが、それにいたしましてもそのような経験をして、あなたは誰ですか、やがて悟ったんですね。これは神の御使いで、神ご自身と私は顔と顔と合わせたのか。桃のつがいが外れるというのは自我が砕かれるということなんですね。私は二つのことを申し上げて終わりたいと思うんですけれども、一つは神は心が整う時を待ってくださっていたということです。神様は全てお見通しなんですから、お父さんのイサークから祝福を奪い取って逃げた時点で罪を糾弾することもできなかったはずですね。ヤコブ、お前は何をしてきたんだって、家にすぐ帰ってごめんなさいと言いなさいと言ってもよかったでしょ。でも神様は時を待っていらっしゃったんですね。21年間財産を奪って他人の家で過ごしていた 21年間をじっとしかも祝福して待ってくださっていたんです。先週言いました通りです。次から次から生まれてくる羊やヤギはまだらな、ブチでの。もう本当に神様の憐れみを深く体験した。ヤコブが罪深いにもかかわらず、神はヤコブを祝福しておられるんです。皆さん、我々もそうじゃないですか。もしも神様の前に一人立ったら、なんと私たちが汚れているか、心に醜いものがあるのか、罪深いものであるかということは、もう百も承知でしょう。それでもあなたの人生を祝福していらっしゃるんじゃないですか。命を支え、滅ぼすことなく、守り支え、あるいは事業、あるいはあなたの営みを祝福しておられる。神様というお方は、ヤコブの問題が何であるかということをご存知な上で、罪を糾弾することをストップして、祝福を持って21年間を過ごすことを導いていらっしゃった。神の慈愛という以外に何者にもでもないと思うんですね。もう一つは根本的なことですが、ヤコブの生き方を変えられたということです。モモのつがいは先ほども言いましたように、今までの自我の象徴、つまり神と人を出し抜いて、自分の戦略、自分のやり方、自分の方法、これをもって人を御し、人を出し抜き、成功を収めてきた、この生き方、これと対決するんですよ、神様。祝福をした上で、ヤコブと対決するんです。人生においてこういう経験を持つことは大変貴重なんですよ。あなたの人生の生き方において根本的なあなたの在り方があるでしょう。その在り方がもっと祝福を受けるためには、本当にあなたの自我が砕かれる必要がある。生き方が変えられる必要がある。ヤコブは実に才能のある人です。確かに神の力なくしても今までやれてこれたんだ。しかし、そこには限界がある。振り返ってみれば汚点が見えてくる。出し抜いたことも見えてくる。罪の一つ一つが見えてくる。それでは、ヤコブの人生は完全には祝福を受けていかない。そして神様は時だって、ヤコブの川で一人いるヤコブに対して、神ご自身が対決するんです。自我が砕かれたということは、今までの生き方をやめて、もう神様に降参して、もう何を取られても構いません、神様はあなたに委ねますということですね。そういう経験、ここまで行ったんです。そこまで行くと変えられたんですね。何が変わったかというと、まずね、まあ、33章ちょっとだけいきますが、3節をご覧いただきますか。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。今まであいつが悪い、あいつがバカだ、兄が間違いだ、あんな人に財産を取られてたまるかというヤコブの思い方があったに違いない。しかし、あいつがどうだとか、この問題がどうだとかっていうのではなくて、私自身の自我が砕かれる必要があるのだということを悟った。その時に変えられていくのは、もうヤコブが平心低頭して、あの高慢ちきなヤコブがエサウに会うのに7回もお辞儀をした。これはペコペコペコペコするという意味よりも、本当に砕かれた人の特徴でもあった。そうするとエサウまでもが変わっていたんですね。4節、エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。嬉しいじゃないですか。400人も引き連れてきたエサウです。もしも何かがあれば一戦を交えるぞと言わんばかりの、そのような備えをしてきたんですよ。そのエサウがヤコブの顔を見るなり、
懐かしさと愛あふれる思いの中で二人で抱きついたんです。そして二人はおうおうと泣いたんですね。つまりね、言いたいことは、我々が変えられますとね、相手も変わるんですよ。人を変えようとすると自分が傷つくし、相手も変わらない。自分が変えられると神ご自身が相手を変えられるんです。箴言の16章7節をお読みしましょうか。旧約聖書の箴言の16章の7節。第3版は1077ページ、第2版は989ページになるでしょうか。16章の7節。主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。これは真理でしょう。我々相手を変えようとして、さまざまなことをしますが失敗です。しかし、まず自分が神の御心を行う、そのように努めていくようになると、神ご自身がその人をも変えたり、和らがせたりしてくださるというんですね。自我が砕かれていく、時には気づかない場合もあるけれども、我々自身の在り方が変えられていく。まあ、私も小さな経験の中で、自分の在り方、自分の方法、こういうものが砕かれて変えられてきたということをやはり思うんですよ。そういう経験をいたしますと、非常に気が楽になりますし、まあ、いつでもゼロからスタートなんだということをやはり思うんです。ヤコブが経験したこと、神様の慈愛とともに、この時ヤコブが変わる必要があったんですね。ヤコブがどうしても今までの策略、自分の戦略、こういうものが変えられていく。神様、あなたにお委ねします。私を自由にお持ちください。神を用いるんじゃないんでしょ。神を用いるのは神を利用していることでしょ。そうじゃなくて神に用いられていくこと。そういうようになっていくと、大きく人生は展開してまいりますね。祝福が皆さんにあるように心から祈ります。尊い神様の御前にお祈りを持って終わりましょう。恵み深い天の父なる神様、今日はヤコブの人生におけるハイライトを、あなたは過去も長くヤコブをずっと導いてきてくださいました。ヤコブに問題があり、ヤコブに罪があることをあなたはご承知でありましたけれども、その時に言っても固くならヤコブは心を翻したままでありましょう。天の父様、21年間ヤコブを守り、またあなたはヤコブを祝福し、本当に多くの家族と共に事業を祝福した上で、このふるさとに帰るところまで導いていらっしゃいました。天の父様、相変わらずヤコブの性質は変わらず、なんとかエサウとの間を人間的な方法で取り持とうとしましたけれども、それでも安心ができない、満足ができない、平安になれない、そういう状況の中で、いよいよあなたご自身が直接ヤコブと対決なさいました。それは彼を本当に祝福をしてくださるためでありました。そうした姿を通して、ヤコブ自身が神のお取り扱いによって本当に作り変えられた様を見ます。天のお父様、人生においてそのような経験をされることは大きな祝福です。この第一礼拝に集われたお一人お一人がこのメッセージを聞かれました。主よ、あなたご自身がその人生において大きな神との体験、これをすることができるように、自我が砕かれていく道を知ることができますように、お一人お一人を祝福し帰ってください。尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。